はい、渡辺です。いやー、前回の、音声で、倒産しそうでノイローゼみたいな、タイトルね。あれで音声配信したら、最近入ってきたコンサル生が、いやーって言うから、どうしたのって言ったら、あれ、今のタイミングで音声来ますかって言うから、え、何、どうしたの？って言ったら、いやー、自分、ね、2000万借り入れして、で、ちょっとだらけて、ね、いろいろやってたんですけど、その生活費で、どんどんお金溶かしちゃったんですよって。で、残りも少ない中、もう最後にってことで、渡辺さんのところに今、来てるわけなんですよ。つまり、これでもう負けたら、自分もノイローゼ、ね、になっちゃうのかと。っていうか、もう自分なってると思いますっていうから、どうしてって言ったら、いや、結構昔より人のせいにするようになってきちゃってますもんっていうから、あ、マジでって言って、はいって、あ、マジかって。じゃあちょっとねえ、かわいそうだったかなと思って、そのピンポイントで当たっちゃった生徒がいるみたいな。うわーって、だから今日は、もうそういう人がいると思ったから、逆にね、励ましてあげようと思って。いやいやいやいやいや、もうそんなことないんだよって。もう、本当に、あれはもう、大げさに言っただけであって、本当は、もうどんどん貧しくなってったら、お金がなくなって、借金返せないとか、どんどん貯金が減っていくとかね、ビジネスうまくいかなくてね。そうなっても、もう全然大丈夫だよと。よく言うじゃんって。清く、貧しく、美しくみたいな。だからもう、貧しい人間こそ、清らかな心があるから、ね、そういう、清く貧しく美しくみたいな。全然大丈夫だよって、言おうかなって俺今思ってたんだけど、やっぱ本当のこと言ってやった方がいいなと思って、もう一段、今日は。もう一発。金がなくなって破産しそうなやつは、どんな風にノイローゼになってくんのか、もう第2弾。もうね、ぶちかまそうかと思って。もう真実を伝えといた方がいいなと思ってね。ていうかノイローゼになると、前回の続きの補足みたいなもんなんだけど、ノイローゼになってくと、他人のものを奪ったりするようになるの。なんでか、単純に自分が困ってるからなわけよ。で、それは無意識にやるのね。無意識にやってしまうんだよ。それは自分の中では自分は悪くない、当然の権利だって思い始めちゃうわけね。その脳みそがバグってるから。脳みそがバグってるってどんな感じなんですかと思うでしょ。普通ならやらないことをやっちゃうんだよね。しかもそれが、意識して悪いことをやってるわけじゃないわけよ。だから、もう、傍から見てるとしょうがないんだな。俺はこうならんでおこうというふうにしか見えなくて、ご本人は、狂ってる瞬間、ノイローゼになってる瞬間、分かってないんだよね。だからもしそこで話し合いになったとしても、本当に信念でそいつは分かって、ってないから、それが間違ってないと思ってるから。例えばどういうことなのかって言ったら、昔、バックパッカーさんっていうコンサル生がいて、彼が俺にやったことがあるのね。それは何かって言ったら、ブログコンサルを受けてて、ものすごい手取り足取り教えたんだよね。もう10時間とか8時間かける6回とか教えたわけよ。もうほんとスズメの涙のようなお金でね。なんでかって言ったら、俺当時実績出したかったからなわけね。 で、バックパッカーさん自体は、カズってやつのところにお金を払ったんだけど、しかもかなりの大金を払ったわけよ。でも全然教えてくれないって言って、コンサル期間を半年残した状態で俺のところに来たわけね。で、俺、物販教えてあげて、彼ランキング1位根こそぎ取ったわけよ。で、さらにブログコンサルまで入ってきたわけね。で、俺も手取り足取り教えたわけね。その時に彼は、俺のブログ記事丸パクリしてきたわけよ。で、俺、なんだよこれって、前回10時間もかけて、普通3時間のところを7時間もオーバーして教えてあげたのに、何やってんだよってなるじゃん。教えたこと、わかりました、わかりました、なるほど、そうやってやるんですねって言って、次のノウハウは、次のノウハウはもっと教えてくださいっつってやってきたのが俺のブログ記事の丸パクリなわけよ。で、なんだこれはって言ったら、ずっと笑って何も言わない、もう謝りもしないわけよ。で、それをこらえたわけね、俺。で、次のコンサルになった時も似たようなことやってきたわけよ。それ、ある程度注意した。だから、2ヶ月間連続でやってきたわけよ。で、分かってないじゃん、そんなの。俺も優しくしか注意しなかったから。で、怒鳴り散らしたわけよ。そしたら泣いちゃったわけね。で、俺それをリーゼントに報告したわけよ。っていうことがあったんだよって。あいつどうしちゃったんだろうって。てか、俺も怒りすぎちゃったかなって。だって、コンサル生、まだ、取ったばっかの時だったから、その、まだ20人目にも行ってなかった時だったから。そしたら、リーゼントが、いや、そいつノイローゼだよっていうのね。何も詳しい話は聞いてないんで、その、バックパッカーさんと話したこともなければ、俺からちょいちょい報告を受けてた中で組み立てた話なわけよ、リーゼントは。リーゼントもトラックやって、もうその時2、3年経ってる。だから固定収入が入ってて、調子はバッチリだったわけね。で、どういうことノイローゼだよって。で、あいつが最初言ったんだ、リーゼンとか。そいつノイローゼだよって言ったんだって。え、思ったことないじゃんって言ったら。いや、なんとなくわかるって、うん。だってありえないじゃん、それって。え、ありえないと思うって言って。ありえないと思うよ。だって、そいつってさ、カズのところに行って、全然教えてくれないって言って、お前んとこ入ってきたんだろうって。うんって。で、お前は多分、俺の予想だと、めちゃめちゃ教えてるわけだろ、その話を聞くとって。そうだよって。で、俺はお前がいろんなコンサル受けてた時の話も聞いてるんで、2013年って。あの人のコンサル受けててこうだった。あの人のコンサル受けたけどこうだったって。でも、お前が俺に話す話は、自分は他のコンサルタントたちに全然教えてもらえないんだか、自力で OEM やって、俺をモデルにして、リーゼントね。モデルにして、ランキング1位取って、あいつら全然教えてくれなかったけど、俺自力でやったよとかずっと俺に言ってたじゃん。なのに、お前は自分がコンサルをやるときにはめちゃめちゃ教えてるって言い方をするわけじゃん。つまり、お前は自分が受けてたコンサルなんかよりも、はるかにやってあげてるわけだろって。いや、そうだよって言って。それを聞いててわかるんだ、俺はって。で、その、バックパッカーってやつがカズに受けたコンサルも、まあ、昔、深夜、お前が受けたで、そこら辺のコンサルで質問したことしか答えてこねえとか、そんなもんなわけだろって。うん、そうそうそうって。それでお前と出会ったわけだろって。うん、そうだよって。そうなったら、お前がいかにやってくれてるかなんて分かるはずなんだ。一回前に数を受けてんだからって。うん。分かると思うよ。だってバックパッカー、物販コンサルの時もこんなにやっていただけるんですか？こんなにやっていただけるんですか？カズさんなんて会話すらしてくんないのに、こんなに添削までやってくれるんですかとかずっと言ってたもんって。だろって。なのに、そいつ、ブログコンサルに来て、お前のページ丸パクリして笑って注意したけど、またやってきたわけだろって。そう。だから俺おかしいと思ったんだよね。だからノイローゼだよっていうのは。え、どういうことって俺言ったの？だからノイローゼで金がなくなってきてんだよ。3年前の俺と同じだよって、リーゼントね。俺と同じだよ。ノイローゼなんだよって。え、どういうことって言ったら、じゃあよ、そいつ金ないんじゃないかって言ってきたんだよ。バックパッカーってやつって。金ない？あ、そういや、そうなんだよ。先々月ぐらいになんか、カズさんに対する上納金が辛いってずっと言ってたんだ、俺に言って。俺、上納金って何って聞いたら、ローンで契約しちゃったんで、コンサル使ってないのにまだ払い続けてるんです。毎月12万円って。で、俺、え？何それ？そんなのもう使ってないんだろ、コンサルって言ったら、はいって。でも契約して書類にサインしちゃったんでって。そんなのもうやってくれてない んだから解約しろよって言ったら、え、でもサインしちゃったんだって。何言ってんだよ、そんな臆病な、あれじゃなくて、いや、実際にご本人が教えてくれなくて、その、もう使ってないんだろうって言ったら、いや、最後に契約書をサインする瞬間に、あ、教えるのは僕じゃないからよろしくねって言われて、え？って思ったんですけど、大丈夫大丈夫、あの、脳波同じだからって言って、サインする瞬間になんか、それ言われちゃって、僕サインしちゃったんですよって。いや、関係ねえよ。あの、すいません。これ、コンサート全然私、あの、やってくれてないんで、フォローしていただけてないんで、あの、半分使ってないんで、もう返してくださいって言えよって言ったら、いや、いいですよって言うわけよ。っていう話は、なんなのそれ、じゃあ自分でいいって言ってんだからいいやって俺思ったのね。っていう話はあったよってリーゼントに言ったら、リーゼントがタバコ吸いながら千鳥の大悟みたいに。だからそういうことだよっていうの。え、てか、なんでお前それ分かったのって俺言ったら、だってよ、お前から聞いてるバックパッカーっていう話はさ、すごい優秀だとか、すごい頭いいんだとか言い方してくるじゃんって。うん、実際そうだと思うよ。言われたことはパッとやるって。うん、だろって。そんな奴がだよって。多少なりともね、いい企業に入って、多少なりとも考えることができるわけじゃん。しかもお前がどれだけやってるかなんて、一回数で食らってんだから、わかるわけじゃん。しかもそんだけやってくれたお前の、のね、何時間も延長してんだろ。そう、3時間の話を10時間やってるって。そこまでやってくれた人間のブログ記事を丸パクにしてヘラヘラするなんておかしいだろって。おかしい。だから俺、なんだこいつって思ったんだよって言ったら、それノイローゼだよっていうの。で、金がねえんだよって。で、俺が言ったのが、え、っていうか、なんであなた金がないってわかんのって言ったら、じゃあよ、1億円そいつが持ってたら、それやったかって。そんなに一生懸命教えてくれる人のことを、時間7時間も延長してくれる人のことを教えたやつ、はいはいはいはいはいはい聞いて、次の月そいつのブログ記事丸パクリして怒られてヘラヘラするかって。1億円持ってたらするかって言って、バックバックが1億円持ってたらって。そうだよって。しないと思う。だろって。1億円持っててしないことをやったってことは、金がねえからやったってことだろって言われたの。俺、え？そういう結論なの？って言ったら、タバコ吸いながら、いや、そうだろっていうの。1億円持ってたらやらねえことをやったわけなんだから、金がねえってことなんだろって。ああ、そっかって。いや、そういうことじゃん。え？じゃあ本人は悪いと思ってんのって言ったら、いや、お前に怒られて泣いたわけだろ。ってことはそこで気づいたんだよ。俺何やってんだろって。でもその時は、大丈夫だろうとか、いいだろうとか、どこまでいけるんだろうってやつだよって。あの、ナンパの時、教わっただろ？女の子は、男が奢ると、どこまで出してくれるのかって、わがままになってくって。今日はあれ食べたい、次はフレンチ行きたい、じゃない、私行かないとか。それでもうじゃあお前はいいよ来なくてって言ったら、あ、うそうそうそう私行くよって言って、ここまでなんだなってラインを女の子たちは無意識に引くってよ。教わっただろナンパ塾の塾長にって。あ、教わったって。うん、先にここまでしかできないっていうのを見せないと、どこまでできるのか探ってくる。しかもそれは女の子は無意識にやってるんだよって。それと同じだよっていきなり言われて、え？って。バックパッカーは無意識にお前のどこまで取ってもいいのかっていうのを判断して、お前がこのラインってところで怒鳴ったから、ここまでなんだってことを気づいたわけよって。このブログまでパクる、ノウハウは教えてもらえるけど、ブログ記事をパクるまではダメなんだって覚えたんだよって。あ、そうなんだって。でも本人は気づいてないと思うよ、ノイローゼだからって。なんでお前そんなのわかんのって。いや、聞いてればわかるって。だって俺もそんな感じになったじゃんって。お前の商品とかめちゃめちゃやろうとしてたじゃん俺って。あ、してたわって。なんかちゃんと仕事しろってリーゼントに言って、わかったって、この商品だこの商品だこの商品だって、それ俺の売れてる商品やないかって言ったら、たまたまだよ、ちょうどやろうと思ってたんだよ、偶然重なっただけだよとか俺ずっと言ってたじゃんって、言ってたって言ったら、あれさ、あの時は俺ね、お前めちゃめちゃ怒ったじゃん、それ俺の売れてる商品のサントリオやんけって。うん、しかも俺はそれを
無料でメンズビジネスバッグとかにつけようとしてたじゃんって。リーゼントね。してたって。これ売るんじゃないよ。ビジネスバッグとか車の車載ホルダーとかに付属でつけてセット売りにするんだよって。その商品、車の、磨くやつとか車載ホルダーと何の関連性もないやんって俺言ったの。そう、あるよ、あったら便利じゃんとかずっと言って、とにかくお前の売れてるものを全部自分の商品のセット売りにしようとしてただろって。してたって。俺、それひどいよって言ってたけど、あの時俺お前ひどいよって言われたんだけど、俺の心はね、もうあの時ノイローズだったんで、潰れそうだったからって。でも、あの時は、ふざけんなよ。俺もずっと前からこの商品やろうと思ってたんだよ。なのにお前が当たったからって、どうして俺は付属でつけることも許されないんだよ。ふざけんなよってやっぱ思ってたんだよって。えって。ノウハウまで俺からただで教わってた。いや、そうなんだよって。なんでって言ったら、だから、今思えば、ノイローゼだったんだよって。お前が売れてる、俺はもう、てんやわんや、お前が売れてるものを売りたい。だけど、それだとお前に怒られると思ってるから、自分の売ってるものに付属でセット売りにしようとしたんだよ。で、お前がずっと言ってただろ、セット売りは関連性のあるものだって。それはそうだよ。例えば、カークリーナーを売るんだったら、クリーナーとかカークリーナーのセット売りなんだから、例えば、スポンジとかタオルとかをセット売りにするわけよ。要は掃除道具だから。だけど俺全然関係ないお前の売れてたものをセット売りにしようとしたじゃんって。車の用品に対して。だから俺おかしいって教えたことと違うじゃんって俺言ったら、何言ってんだよ。あったら便利だろって俺言い切ってたじゃんって。でも、今思えばめちゃめちゃお前に対して失礼なことしてるわけじゃんって。だから言ってんじゃそうだよって俺怒ったんだ、聞けよって。でもあの時俺はむしろお前を恨んだんだよって。え？だってやらしてくんないんだ。俺は前からやろうと思ってたんだもん。そんなのないでしょ、たまたま俺の売りだから。そのチラッとリサーチして頭によぎってるわけだろ。でも現実お前がそれが売れたってなったら、それ俺やろうと思ってたってなるんだよって。何百個も候補あるわけなんだから、その中のね、やろうと思ってたって言って、まずガードを、ブロックをガードを外して、やる準備に入ってんだよ。だけどこれはノイローゼなんだよ。本来だったらそんなにタダでノウハウを教えてくれて、一生懸命俺に声からしてやってくれてさ、商品までくれてたじゃん、お前って。そんなやつの売れてる商品を、付属で他の俺の売ってるメンズビジネスバッグとかに全部つけて、セット売りにしようなんて、正気の沙汰じゃないだろって。じゃあ、お前、もう自分で分かってたのって言ったら、いや、倒産っていうか開業してトラックやって毎月30万とか40万が2年くらい続いたじゃんって。今3年目だけどって、その時にようやく一人で運転しながらいろいろ思い出したんで、2年前のことをって。俺何やってたんだろうって、俺なんでうまくいかなかったんだろう、なんで深夜はまだうまくいってんだろうって。その時にお前に怒られたこととかを一人運転中に考えたら、あーって思ったんだよ。で、今回バックパッカーの話を聞いて、あーって思ったんだよって。それを深夜が第三者とやり取りをしてるのを見て、まるで昔の俺のように思ったんだよって言われたんだよ。なるほどって。だからそいつノイローゼでって。だって、普通にそんなことやらないだろって。教えてもらった人の商品全部丸パクリしてって。やんないって。だってお前めちゃめちゃ教えてるの分かってるわけだろって。分かってる。こんなに教えていただいて いけるんですかって。ご本人何度もコンサル中言ってたもん。バックパッカーさん俺に言って。なのにやったってことはもう自分の金がないからもう考えられないんでそれだって。え、マジでって。え、じゃあバックパッカーさんって今俺がこの間怒鳴っちゃったけど泣いちゃったけど、その、これ悪かったっていうふうに思ってんのかなって言ったら、今はまだ気づけないんじゃないって。ただ、物販とかやめて、もう俺は起業家なんかなれねえって思って、普通に固定給で2、3年借金とか返して、普通にまともになって、正常な思考回路になった時に気づくと思うよって。俺何やってたんだろうってって。何やってたんだろうって多分思うと思うよって。今はまだ無理だねって言ってきたの、リーゼントが。あ、マジでって。
じゃあ怒鳴っちゃった。いや、それはいいよって。もうこのラインまでだよって、お前優しすぎるから、もうどこまで怒れると思ったんだよって。ただし、それは女の子がこの男をどこまで怒ってくれるのかっていうラインを見定めてるように、無意識でやってるから、本人に自覚はないからって言われたんだよ。リーゼントに。っていうね、何の話かって言ったら、その、ノイローゼとかになっちゃうと、もう、自分の意思とは関係ないわけよ。で、自分に対する、人に対する礼儀がかなり甘くなるわけね。でもそれがゆっくりゆっくりなってるから気づかないんだよ。それはリーゼントもなったし、バックバッカーもなった。俺は、わかんないよ。静岡さんお会いしてないし、いきなり周平さんが、こないだね、静岡さん助けたらどうですかって、不意にいきなり言ってきたわけよ。静岡さんのツイッター見てないんですかって、俺何も見てないわけね。なんでですかって聞かれるんだけど、興味がないからなわけよ。で、なんで興味ないんですかって周平さんに言われるんだけど、これは意図的に興味を持たなくしてんのね。なんで？今のことに集中するためだよ。それは静岡さんが助けてくださいって言ってコンサル来たら、それはその時分析してどうだどうだどうだっつって、おそらくこうだって今どうなんだって聞き取り調査するけど、その いるんだよ仕事場とかでも、新聞屋の時もそうだったけど、他人の引き出し、みんなで共有して見える引き出しがあるんだけど、こうそれを見まくって、人がいくら営業取ってるかとか、いついつ何々さんと契約待ち合わせとかいうのをもう全部洗いざらい見てるのに、自分だけは営業全然やってないやつがいるわけよ。主任とかなんだけど。だからその、なんて言うんだろう。人のことが気になるやつって超いっぱいいるわけよ。基本的に俺、周平さんもそうだと思ってんのね。他人のことばっか気になってるわけよ。うちの親父もそうだよ。うちの親父もうちの兄貴も、俺がいくら稼いでんのかばっか考えてるわけよ。まず分かる、話してて。いくら稼いでるのか探りを入れようとする。でも俺、親父がいくら稼いでるとか、兄貴がいくら稼いでるとか、関係ないわけ、俺にはね。自分がいくら稼いでるかなんだよ。それが成功の法則だと思ってるわけよ。貧乏人っていうのは他人ばっか気にするわけよ、本当に。だからもう、頭の使うところが間違ってるわけよ。それがライバル業者とかだったらともかく。なんで200人も卒業生がいるのに、ずーっと静岡さんのこと考えなきゃいけないの。考えてたら負けるでしょ、この競争社会で。わかる？でもそれを言われても脳の構造上、その他人が気になる人はそうですかね、僕は気になりますよって言うんだよ。そういうのをストーカーって言うんだよ。言うよ。それの行き過ぎがね。だから、静岡さん助けたらどうですかって言われたって困ってるかどうかすらも知らなかったってことなわけ。関係ないからなわけよ。そしてもしたとえちょっとでも気になったとしても見ないであげるっていうのも一つの礼儀だと思うよ。わかる？言ってる意味。礼儀だと思うよ。コンサル生の中にはもうどこに住んでるかも言いたくない人がいるんだよ。なんで言いたくないかわかる？山の中とかで暮らしてるんだよ、その子たちは。イケてる自分になりたいんだけど、今住んでる家とかが嫌なんだよ。だからそれを隠してまで、住所バレますかね、お金入金しないんですけど、住所ってバレないんですよねとか、なんか、その、もう最初から、バーチャルオフィスでやってて絶対住所明かしたくないって子たちって、そういう可能性がめちゃめちゃ高いわけよ。わかる？これは俺はいいところに暮らしてるよ。さっきも不動産屋が来て、母親の遺産相続でね、本当にあなたすごいですね、この家こんなに立派なんですか、もうその年でとかなんか言うから、いや僕30ぐらいからこんな感じですよって。俺はいいよ、いいところに住んでると思うし、いい生活人よりしてると思うから。だけど、まだそうじゃない人たちって、言いたくない人たちもいるんで、だからこそ今頑張りたいと思ってるから、その、探らないっていうのも一つの礼儀なわけよ。いいじゃん、お金くれてんだからって。だから、周平さん、あなたね、その、気になるっていうけど、あなた、絶対バレるからね、そういうのって。だから、女の人とか気持ち悪いと思うと思うよ、あなたにコンサル受けるの。うん。だから、聞いちゃうでしょ、根掘り葉掘りとか。もう聞かない、見ない、もう知らない、ノウハウだけ教える、聞かれたら質問にパーフェクトに答える、自分の仕事完遂するっていうのをやった方がいいよ。俺はとりあえずそうしてる。もともと他人に興味がないって、他人に興味を持たないようにしてるっていうのもそうな。でも俺ね、新聞屋の店長とかも言ってたんだよね。そんなのどうでもいいから自分のことだけ考えろとか。
他人のことなんかどうでもいいからみんなに言ってたわけよ。他人のことなんかどうでもいいから自分の成績上げろとか言うわけよ、みんな。みんなっていうか店長とか言ってたわけよ。俺それは合ってると思うわけよ。なんかビジネス書とか読んでてもそこは間違ってないと思うから。これみんな覚えておいた方がいいよ。他人のことばっか気にしてたってしょうがないわけなんだから。気持ち悪いじゃん、他人の収入とかずっと気にしてる親とか。こいついくら稼いでんだろうって。もうオーラが小汚いわけよ。気づかれてないと思ってるわけよ、自分は。こっちの方が頭がいいから稼げてるわけなんだから、気づいてに決まってんじゃん、そういうオーラ出されてんの。気持ち悪いと思いながら話してんだから。こいつ俺のこと当てにしてねえんじゃねえかなと思いながら話してんだから。それがちょっとでも会話見えたら分かるわけよ、こっちは。でも向こうは自分の方が頭いいと思ってんだよ。頭が悪いから貧乏だから。でも自分の方が頭いいと思ってんの。なぜか頭悪いからだけど。もういいけど。とにかく、その、まあ、とにかく、まあ、今回静岡さんが本当に困ってるかどうかなんて知らないけど適当に言ってるだけだよ。その、ノイローゼになっちゃうと、ね、ちょっと最後これ聞いてて、ノイローゼになっちゃうと、じわじわじわじわと、変なやつになるわけよ。で、礼儀知らずだよ。礼儀知らずってのは、お辞儀ができるとか、服装がちゃんとしてるとか、そういう、じゃない。まあ、できないやつらも多いけど、その、本来なら、恩を感じてる人にやらないことをやっちゃうわけよ。だってよく考えてみよ。他人があなたをちょっとでも助けるって義務なんかないわけじゃん。なのに、令和の虎の上社長っていう牛タン屋の社長は、林社長が助ける義務も義理もないわけなんだよ。なのに、助けてくれなかったって言って、いろんなこと暴露したわけね。わかる？じゃあ俺が静岡を今から助けるのって義務？皆さん聞くけど、知らないよ、本当にどうなってるかなんて。周平さんに聞いて。周平さんに連絡しないよ、みんな。どうなってるんですかって。俺興味もないから。で、興味を持たないように意識的にしてるって言うんだよ。それが立派なんで、俺の中で。気持ち悪いんだよ、人のこと興味持ってるやつって。お前はどうなんだよ、終わりだよ、本当に。で、その、静岡、かが、じゃあ今4年、卒業されて4年経ってる静岡さん、俺が助けるの義務だと思う。思わないでしょ、誰も。なのに、ね、助けてくれなかったって言って何かするかもしんないじゃん。しないかもしれないけど、ノイローゼの人間かもしれないわけじゃん。で、俺もう一つちょっと言っときたいのは、経営者同士の集まりっていうふうにちょっと言うとあれだけど、同士の集まりあるじゃん。例えばメルカリ転売やってるやつらだけのセミナーの懇親会とかあるじゃん。そういうの、中国輸入の情報発信者だけの飲み会とか、なんでもいいよ、誰かの塾の懇親会とか、そこに行って同じ志を持ってる人たちや、同じ言葉を使える、言語を使える人たちって言うんだけど、例えばメルカリのこととか、アマゾンの FBA ってあるのね。自動で発送してくれるシステム。それって今俺が自動で発送してくれるシステムだよって言わなくても通じるんだよ。輸入業の集まりの人のところに行くと、それを共通言語を使う人たちっていうのね。いちいち補足の説明がいらないってことなわけよ。そうすると楽なわけよ。何も補足する必要がないから、説明で。今日来た不動産屋に何やってんですかって聞かれたら、俺言葉を選ぶわけよ。だって意味わかんないじゃん。アリババだのなんだのの楽天バージョンでとか、そんなこと言ってもわかんねえじゃん。貿易です、貿易のコンサルタントですって終わりなわけよ。説明しようともしないわけよ。盛り上がんないじゃん、別に。不動産屋なんだから。だけどそのメルカリ転売の集まりとか、楽天と中国輸入の集まりとか行くと楽しいわけね。だって共通言語を使ってるから楽しいわけよ。ここが一番重要なんだけど、楽しくてビジネスの会話してるから、高め合っているっていう感覚になるのね。これめちゃめちゃ気をつけた方がいいんだよ。高め合っている。で、高め合って、要はもうそもそも楽しいから同じ言語、要はもうスキーしかやらない奴らがスキーの会話して集まってるもんだよ。ある一つのゲームが好きな奴らが集まってればさ、
このレア薬なんとか入れたんだって言ったら、みんなでって言ってくれるから、そう、もうそれがどんだけすごい子なんて説明する必要ないでしょ。そういう、だから中国輸入とかの集まりに行くとめちゃめちゃ面白い感じなわけよ。だっていちいち補足する必要ないから、絶対そうだから。5人集まってみ、めちゃめちゃ盛り上がるから。しかも一応彼らはさ、ビジネスをやってる人だから、自分が今いる会社の周りの人間とかとは明らかに違うって思うわけよ。わかる？だってビジネスの話だから、しかもそれが共通言語で同じ趣味なわけ。まあ、中国輸入っていうとか楽天とかいう趣味なわけ、ある意味ね。そいつらと話が合うからめちゃめちゃ面白く感じるんだよね。そうなると高め合っている気がするんだよ。違うんですかって。違うよ。なんで？高め合ってないでしょ。なんでですか？そう。ここなんだよ。渡辺さん、中国輸入の集まり開いてくれないですよ。集めに開いたら絶対面白いと思うよ。面白いけど、別にそれは高め合ってはいないわけよ。まあ、その、高め合った感覚にはなるんだね。要はなんか、モチベーションは上がるんだけど。うん、高め合った感覚にはならないというか、実際には高め合わないと思う。なぜか。それは、ほとんどの人間が借金漬けで全然儲かってないからなんだよ。それ考えたことある？それ考えたことあります？もう向こうとしてはお金がないってことすら隠してるんだよ。まあ、社長業ってお金がないこと隠すのがあれだから、取引先とかなくなっちゃうからさ、本当に私貧しいんですなんて言うと、社長とかって原価継ぎとか円とか、そういうのめちゃめちゃ気にする人たち多いから、自分うまくいってないんですって言ったら距離取られるから隠すわけよ。じゃあその隠してうまくいってないやつと高め合うことなんかできるのかよって。そいつ嘘ついてんだから、隠し隠し喋ってんだから。言ってる意味わかります？何ですかその話と思うでしょ。俺はいつもそう思ってるわけよ。なので俺はその中国人の集まりとか言ったら面白いけど、役に立つ話なんかないと思ってんの。厳密にはあるのかもしれないけど、そのフェイク、もう見え張ってる人たちと真実のごちゃ混ぜだから精査するのが難しいわけね。どれを信じるのかはもう判断しなきゃいけないけど、それは集める主催者はみんな来た方がいいよって言うよ。で、行ったら共通言語だからなんかすげえいい情報取れたと思うわけよ。思うと思うよ。でもそいつら実は裏で金がないかもしんないじゃん。じゃあそこでなかったらどうなるんですかって、なかったらさ、あるふりをするわけじゃん。じゃあ考えてみんよ。月商、年商、じゃあ5億のアパレル会社をやってるとするでしょ。物販で。5億だぜ。そいつがまだ3、4年しかそのビジネスやってなかったらどう思う？急成長なわけじゃん。絶対に借金してるよね。借り入れめちゃめちゃしてるじゃん、そいつ。じゃあそいつがね、ある中国輸入飲み会に行って、私借金3億なんです、売り上げ5億だけどって言ったらバカだと思われるわけじゃん。だって全員がそんな苦労すら分かってるその経営者じゃないわけだから、今日始めたばっかのやつもいるわけだし、3億大丈夫なんすかみたいになるじゃん。売り上げをまだ月商300万の上げてないやつらに、大丈夫っすかこいつって陰で笑われるなんて経験するし、そこまで借り入れ起こすやつなんてさすがにそんぐらいわかるから、次の飲み会から言わなくなるでしょ。3億借金なんて、年商5億ですしか言わないでしょ。見えっていうよりもそうなる、ならざるを得ないじゃん。社長業たちの集まりで、だってそこで自分の内情全部喋って、その急成長中に金が借りてることをとかを理解できてくれてる人たちじゃないんだから、変な噂も広まるかもしれないじゃん。現に広まるから、広まるよ。周平さんとかの、誰でもいいけど、もうどっから集まり行ったから、もう全部俺に逐一報告してくるから、もう URL 見せて、このお店何億なんですけども、こいつこんだけの借金ですよって聞いてもいないのに、もうめちゃめちゃ回ってくるわけですよ。わかります？周平さん恨んじゃいけないわけですよ。それではもう集まりの自分が高め合ったと思ってるかもしれないけど、裏側で動いてることなわけよ。うん。そんなことを今、その5億の社長が聞いたら、もう次から3億の借金があることなんて言わなくなるでしょ。そうすると、そこの集まりに行ったって、その人の言ってることっていうのは、その年商5億の人の話を聞くわけなんだけど、3億の借金があることを知らないで、
うわーそれナイスなアイデアですね、今日勉強になったっつって、それ家帰って一人で実行してみよ、どうなると思う。3億の借金しなきゃいけないことに気づくわけよ、その売り上げ作るだけの高めあっていけるんだったら。その人と同じ位置に3年でなりたいんだったら、その3億の借金を覚悟するってことなんじゃないの。自分の3億の借金なくして、その人の言ってることを真に受けて、3億の借金なくしてどうやって5億になるんだよ。言ってる意味わかる？なので、その集まりっていうのは楽しいし、ビジネスの会話だから、周りにいないからそういうこと喋れるやつ、新聞屋にはいないわけですよ。だからすげえ自分が高い、その世界に行ったって思っちゃうから、さらにそいつらから隠し隠しで聞いた話だって、そいつらにも立場があるわけだから隠すのは当然なわけよ。それを聞いて自分はそれを取捨選択できないんでしょ。俺だってできないんだから。そんなまやかしの情報で、そうなんだ、次はこれが来るんだつって勘違いして、そっちに舵切ってみんよ。どうなるよ、ビジネス頓挫するべ。わかります？だからそいつがいくら稼いでて、いくらの借金があって、いくらの従業員があるのかっていうのはやっぱ、詳しく聞かなきゃいけないんだけど、そんなこと詳しく教えてくれるわけないじゃん。コンサル代払ってるわけじゃないんだから。飲み会なわけなんだから。まあ、何が言いたいのかって言ったら、こっからなんだけど、これ最後の話ね。つまり、社長業っていうのは、もう倒産しそうになるなんて当たり前なんだけど、隠すことも当たり前なわけよ。あ、私全然違うから大丈夫だよ。私本当に違うんで。まあ、まあ、信じる信じないはあなた次第っていいけど、俺はもう近づかないわけよ、そんな奴らのところに。近づかない。もともとそれを知ってたわけじゃない。で、もともと意味がないと思ってたから、行く意味が。だって、それはもう自分でわかるじゃん。自分が今頭に思い描いてることを形にする。例えば俺で言うのは PDF 作るとか、それって人と会いに行くこと関係ないわけよ。だから、ほとんどのビジネスって、自分が家に閉じこもって作業がちゃんとできるか、そのモチベーションがあるかどうかなわけね。外に誰かに会って情報を聞いてくるっていうのは、相当その業界がピンチじゃねえかって言って自分で思って、それを調べに行くぐらいしかないわけよ。だからまあ、つまり、業界の集まりに来てる奴らっていうのは、本当にこの業界儲かるのかっていう感じで来てるんだよ。疑いながら来てる人たちなんだよ。で、ハブリがいいんだったらやるつもりなんだよ。良くなかったらやらないつもりなわけよ。それも隠してきてるわけよ。だからもう、狐と狸の馬鹿試合みたいなもんなんだよ。で、頭悪い奴は高めた高めやったこいつらとは違うふっお前らまだその世界にいるのかつって自分の新聞配達の他にやってる配達員を小馬鹿にしながら始めてるわけよ。でも、その話して高め合った社長たちの裏の経済状況まで読めてないわけよ。で、もう一人他にもいたって人たちは、この業界がうまくいくのかどうかとか調べに来てるわけですよ。みんな目的があって違う、来てるわけじゃないわけね。つまり何が言いたいのかって言ったら、経営者同士集まったところで、本当にハブリがいいかなんか、わかんないわけですよ。で、そいつは5億売り上げって言ったら、なんか、はぁってなっちゃうじゃん。だって、借金隠されてるんだから聞けないでしょ、その借金に。ちょびひげ生えてるおっさんとかに。借金いくらなんですかなんて、で、5億って言ったら、ああ、すごいですねって、乗るしかないじゃん。だって俺5億ないんだから。でも借金3億ですって言ったら、俺札束で引っ張ってバーンつって、てめえこの野郎俺に詫びろつって、俺ら1億持ってんぞこの野郎ってなるじゃん。で、向こうがそうなるから言わないわけじゃん。だからもう、キツネとタヌキのバカじゃないだから、言っても意味ねえわけよ。あなたたちがやるべきことは、家にいて自分がやる、いや、こうやってやったらいいだろうな。例えば、ライバルの商品買って、そのメルマガ読んで同じように設定するとか、ライバルの商品買ってみろよ。そうすると、ああ、こういうのだとか勉強になるし、商品ページ1個、プレゼント品だって新しいの考えようと思えば、いくらでもできるわけじゃん。それが本当の仕事なんだよ。つまんないけどね。でも人と会いに行くとなんか高めあったって気になって、ハマるんだよね、バカなやつ。バカなやつだよと思うよ。消えていくと思うよ。で、なんで渡辺さんはそれに行かないんですかって言ったら、潰れそうなやつがそれを隠してるわけだ。つまりノイローゼなやつがいっぱいいると思ってるわけ、俺。半分近くノイローゼのやつだと思ってるわけね。まあね、もう3分の1かもしれないけど、俺は半分近くがノイローゼのやつがそれを隠しながら喋ってる回だと思ってる。だから言っても意味がねえってなってるわけよ。だって自分がやるべきことは、 PDF に画像差し込んで、もっと見やすくして、文字を大きくして赤くしてあげて、それコンサル生に配ることなわけなんだから。つまんないけどね。そこに楽しみを見出せないとつまんないけどね。つまり今日ね、ちょっと最後にまとめると何が言いたいのかって言ったら、ノイローゼの話だっけ？ノイローゼに、ならないようにした方がいいよってことね。いや、静岡さんの話の名前出しちゃってるから、静岡がそうなのかっていうのはわかんないよ。知らないってこと、興味もないってこと。もし違いますって来たら失礼しましたってなるわけよ。でも本当に今ここで断ったけど、そうなってるかどうかわかんない。ただし俺は全員がそうだっていうふうに、もう決めつけて会わないようにしてるわけよ。だって自分がやるべきことなんて分かってるわけなんだから。人は関係ないわけよ。どうせ聞いたって本当かどうかなんて分かんねえし、マウント取られて終わりなんだから。俺もそこで喧嘩になっちゃうじゃん。そんなこと言っても借金のがかかるんですよね。いくらですかとか言って、金融資産いくらですかとか、やっぱ喧嘩になっちゃうからさ。てめえ、俺に5億でマウント取ってきたな、みたいな。うん。そうだ、もう場の雰囲気悪くなるし、もう意味がねえって俺は思ってるわけよ。で、最後に話をまとめると、ノイローゼの人たちっていうのは、いや、だから、それバックパッカーさんだけじゃないんですか？それリーゼントさんだけじゃないんですかって話かもしれないけど、わかんないよ。静岡はならなくて、周平さんもならなくて、バックパッカーがそうなって、リーゼントがそうなったのかもしれないから、50% ぐらいの可能性もあるかもしれない。ノイローゼになったら他人に迷惑かけてもいい。要は、恥がなくなるっていうか、わかる？だからもう自分のことしか考えられないんですよ。それが分かってないんだよ。ご本人たちは。でも俺はそれは経営者の通る道だと思って、そうなることを前提だと思ってるわけよ。それをもう乗り越えてくるものだと思ってるわけよ、経営者っていうのは。だから受け入れてんのね。受け入れてんだよ、俺は。だから俺はノイローゼになりました、潰れそうになりましたって言ったら、俺は別にその人のこと軽蔑も何もしてないわけよ。今その1年2年の段階なんだなって。この人5年間経営してるけど、今その山あり谷ありの谷のところなんだなっていう風に受け入れてるのね、本当に。そういうものだって経営はってもう分かってるから、いろんな本を読んでるし。経営書とか、そういう話を聞くのも好きだし、俺は個人的にビジネスの本でね。そんな当たり前に書いてあることだから。だから私は別に差別も何もしてないよ。ただし、ご本人がコントロール不能なノイローゼになっちゃってる可能性もあるから、近づかないでおこうと思ってるわけよ。ビジネス始めた時っていうのは、すげえみんなハイなわけよ。貯金もまだ溶けてないし、商品もまだ出して売ってもいないから、OEM の商品作ってる時一番面白いわけよ。だってまだ売ってもいないんだから。売ってもいないからハイなわけよ。プロボクサーで言うんだったら、プロのライセンスのためにボクシングに戦ってライセンスの戦いするんだけど、負けちゃう人いるじゃん。でもそいつら負けると思ってボクシング練習してるわけじゃないじゃん。自分はプロになるんだ、2ヶ月後にプロのライセンスの試合があると思って、もうシャドーボクシング、もうそこら辺の家の前とかで始めちゃってるわけよ。自分はもう朝倉未来なわけよ、脳みそが。だからもう家の前の十字路のところのマンホールの前でもうシャドーボクシングまで始めてるかもしれないんだよ。でも実際戦ったら自分が弱いっつって、ライセンスも取れなくて、もう俺練習やめようってなる可能性もあるわけよ。ビジネス始めた初期の人たちってそういう風になってるの。それはエアー成功って言うんだけど。はい。まあ、とにかく、渡辺さん今日何が言いたかったんですかって言ったら、ノイローゼの話、どうなるんですかって。そうなってく。で、それはもう当たり前に受け入れてる、俺はね。で、あなたたちは、経営者の集まりに、ね、てか、まずね、他人のことなんかどうでもいいんだよ。うん。他人が気になるんだったらリサーチ会社でもやればいいんだよ。あと、商品開発に活かせばいいんだよ。そういうことなのよ。私は、すごい人もいるかもしんないよ。本当に物販ですごい人もいるかもしんないって、俺ほとんど、そんな集まりに出たって、何にもないと思うけどね。何にもないと思うけどね。もしあるんだったら、この中で誰が一番儲かって、その人はどこの、ところで、だからもう、どこのところでどんな商品を売ってるのか、っていうのを知るために行くところだよね。しかもそれが裏か本当かどうか。だからまあ、ある意味、そういう飲み会に行ったら、自己紹介したら、家に帰られて全部リサーチされて、根こそぎ全部チェックされるってことなわけよ。そういうことじゃないの？
で、来てるやつの半分以上はノイローゼかエア成功してるやつなわけよ。で、その中で本当に儲かってる人っていうのを探すのもめんどくせえし、探した俺には必要ないわけよ。俺はもう自分がやることを形作ることの方が金になるし成功するって分かってるから。ただ、息抜きとしてはいいんじゃない？ただ、行くリスクはでかいよね。調べられるから。うん。っていう話ね。はい。まあ、とにかく、まとめると、ノイローゼになったらそうなります。で、それが私にもなる。私ってあなたね。今なるんですかって分からない。でも少なからず、すごいいい参考例になったと思うよ。人のせいにしたり、本当に助けてくれた人のことを恨み始めるのになぜか。焼肉屋のジョー社長と同じ。だから安易に近づかない方がいいんだよ。経営者の人たちって。そうだと思うよ。もう、自分が困ってるから、そのアドバイス受け取るのは当然だと思うから、向こうは。こっちが親切でアドバイスしてても、向こうは恩なんて感じないからね。受け取るのが当たり前だと思うから。で、助けてようなオーラを出してくるから。助けなかった時に、こいつうまくいってんのに助けなかったって逆恨みされるからね。可能性はあるよ。うん。いや、渡辺はこういう悪口言ってた。渡辺はこうだったとか、いきなりやり始めるかもしれないよ。てか、やり始めてる人たちってのは基本的にお金がなくなったノイローゼの人たちなわけよ。自分がめちゃめちゃ儲かってたりすると、そういうことやらなくなるからさ。やらないはずだから。今の話聞いて、そんなやついるんですか？かかんない方がいいですよっていうのがお金がある人たちなわけよ。わかる？今この話を聞いてても自分が金がなくなってくると、それがコントロール不能になるのが前回の話なわけよ。いや、お前その話したやんって言っても、いや、それとはこれは違うんですあいつはってなるんだよ。うん。ノイローゼだからなわけね。はい。なので、経営者ってのはノイローゼになるってことを俺前提で付き合ってるわけよ。なので、お金払ってその契約期間に納得していただいたら、その間は全力投球するけど、それからは関わらない。当然だから。関わってほしいんだったらお金を出してください。だけど出さないっていうんだったら、出せないから関わんないんじゃないの。関わってほしくない時期なんだなと思ってるだけだから、そうだ。それは。俺だって NB さんにもお金払ってないのにいきなり飛んできて、8年前にコンサル受けたけど、君ファッションどう？こうこうこう、これで僕の古着、じゃあとかやってくると思わないし、やってきたら、何するんですかってなるし、いきなりそれを連続でやられたら、もう何するんですか、なんかよくわかんないですけど、お金払いますよってなるもん、俺だったら。だから、呼んでもいねえのに来るっていうのはないわけだから、呼ばれたら全力で尽くすけど、呼ばれなかったら、それはもうそっとしといてあげるっていうのが、もう今は必要ない時期なんだから、そのお金他に回したかったりするわけなんだから。ビットコイン買いたかったり、なんかわかんないけど、服じゃなくてとかね。はい。なので今日は何の話だったのかって言ったら、最後にまとめると、ノイローゼには絶対なります、経営者だったら。で、なりたくないんだったら、ならないようにするべき。で、なってる時っていうのは、もう近づけない。うん。脳みそ狂っちゃってるから。じゃあそれ元に戻すにはどうすればいいかって言ったら固定給をもらい続けると冷静になるってこと、ね。その時に自分が、あ、なんかあの人すげえやってくれてたのに俺、逆にブチ切れちゃってたりしたわって。なんかあの人をすげえ恨んでたわって。でも、よく考えたらあの人は常にそのこと言ってるし、俺を助けてくれてたんだなっていうのに気づくかなってリーゼントに言ったら、固定給が入って3年ぐらいしたら、わかるでしょ。そこまでバカだ、やつだったら、ビジネスやろうなんて思わねえでしょって。まあ、リーゼント相当バカだから、そのリーゼントが気づけたんだから、まあ、だから固定給が入って、その綺麗さっぱりになって、冷静に考えると、あの時怒鳴ったり、うまいこの野郎とか、それは僕の商品だったんだとか、それくらいいいじゃないか、お金払ってんだからとか、もう超自分勝手になってて、うわ、恥ずかしいって思うらしいから、リーゼント曰く。皆さんも気をつけてください。ということで今日これでね、終わりにしたいと思います。はい、それでは失礼いたします。